今日この日のために俺様が用意したもの、それはボードゲームだ。どうだ、ナイスアイディアだろ。あさあいざ勝負だ、勇者よ、ホラボド。
はい、始まりましたホラボド。このラジオはうろ覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけでボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
かおりんです。
ちょぱみです。
イエーイ、
揺れる揺れる、めっちゃ揺れた床が。
いやもう2人とも、
はい、なんでしょう。
とうとう第49夜ですよ。来ましたね、
49夜。
はい、
はい、
ちょっときつですね。
49夜、
ホラボドならでは
らしい、らしい49夜、はい、あと1回でとうとう50回ですからね、
はい、
あっという間でしたが、はい、その第49夜もですね、
はい、
巻きでいきますよ。
巻きでね、初心
者ですよ、ね、この2人がね、集合するのが遅れて、今巻き巻きでいかないとね、
巻き巻きでお願いします、
ね、2人ともね、眠気まなこで今やってますから、はい、私はもうね、私はもうビンビンのギンギンですけど、
なんかちょっと誤解がありそうな言葉です、ね、
いや、もう誤解じゃないです、
誤解じゃない、やめろ、
見てほしかった、
見てください、
いやだ、
大丈夫です、間に合ってます、
間に合ってるんだ、
見てください、
間に合ってたんだ、あ、そうですか、ありがとうございます。というわけで、
はい、はい、
まあ、第49話、どうですかお二人、何かありました、は
い、
いや、
あ、そう、あったんですよ、ちょっとね。
お、何がありました。
いや、この間ね、
うん、
かおりんさんと一緒に女子会を行ったんですよ。
ええ、
女子会、
はい、
いや
ー、
よかったですよ。
どこに行ったんですか。
ちょっと楽しかった。
ええー、ね、それはね、
うん、
ちょっとまあ、パンケーキが美味しい。
パンペってないよ。
まさかそんなところで噛むのってとこに噛んだ。
噛んでしまった。
パンって噛まんやろ。
パンケーキ噛みに来るのにパンペって言った
の。ネタを入れたのに噛んでしまったって。
なんでやねん。
でね、はい、パンケーキが美味しい星野コーヒーですかね。
うん、
すごい行きたいよね。でも駐車場に車を入れようとして、
う
ん、もう全然私最近までペーパードライバーだったんで、
うんうんうん、
全然車が入らなくて、
うん、あら、
ええ、
うん、
でそこに ね、
うん、
あ、どうしよう、困ったなって思った時に現れたのが、
お、
カオリンさんです。
カオリンかい。
めっちゃ、もうめっちゃ運転
技王子様的な、王子様的なポジションに。
はい、私が彗星のごとくあらある。
あ、どうしたの、
大丈夫かとか言って。
あら、じゃ代わりに運転したんですか。
ええー、そうなんですよ。すごい混んでて、駐車場が、はい。なんていうんですか、こう、うんうん、端っこ、すごい端っこ、壁と車の間、一番入りにくいようなところが、
そうです
ね。空いてなかったんです
よ。端っこと車の間。
端っこと車の間、
はい、
これはちょっと難易度が高いぞっていうところに、
はいはい
は
い、
パミさんは見事頭から
おー
おーっていう、いやもう結構ギリギリだった。
あ、本当ですか。
私あと20センチ右にずれる
っていう、あ、そう
ですね、ことがあればもうぶつかってましたね、
あらー、はい、あれでもカオリンさんって車で事故ったことありませんでしたっけ。
いや、ないないわ、
ない
ないわ、
どういう
ないですか。
ないない、事故ったことはない。いやでも何がすごいって、
うん、
入れなかったんですよ。もう、
うんうん、
なんて、運転席側からは。
はい、ね、
うん、もう、
そうです、20センチ。
20センチしかないから。
はいはいはい、
入れなくて、
うん、
反対側から、助手席側から、ちょぱみさん出てきたんですけど。
あらあら。
はい。助手席側から今度私が入ろうとしたら、
はいはい、
助手席が超狭くて、私はもう、カーナビが、カーナビめっちゃ足ぶつけて、
うわ、
カーナビ、カーナビにカオリさんが詰まってます。
カーナビが足元にあるんですね。
そうなんですよ。
ですね、
でもチパミさんよく出たな、ここって言って、
うわ、
まさかのトラップです。
でもそれをね、カオリさんがね、もうキュルキュルキュルってね、
片手で、
片手でね、
片手はヘッドレストに当てて、
ね、
おっちゃんみたいな、
そこヘッドレストっていうのね。
ヘッドレスト
っていうの。それ今知りましたけど、
まあ、めちゃくちゃカオリンさんがイケメンだったという。
女子会はどうだったんですか。
いや、女子会良かったですよね、
気がついたら5時間喋ってました、
5時間も、
はい、日が
何喋った、何喋った、
え、何喋ってた、何喋ってましたっけ。
出た出た、この女子会の身のなさ。
でも恋バナとか恋バナとか恋バナとかです
よ。嘘だ
いやでも本当そうですよね、
あれキャキャフフ、
あのカオリンさんの好きなタイの話ですよね。
恋バナじゃないよ、下ネタだろ。
そうですよ。
いや、タイってだから、もうね、軍の。
え、軍の話？ミリタリーの方のタイの話だよ。
そうそうそう。タイの話でしょ？
どんな話だよ。どんな女子会 だよ。
なんだと思ったんだろうこの二人。
わわわ、ムカつくわ。
はい、という感じでね。はい、
そんな感じで、ね、あったんですよ。はい、まあ、ね、報告しましたね。
はい、収録してきて欲しかったですよね。はい、うん、まあそれはさておきですね。はい、私の方からですね。
はい、
ちょっとね、触れておきたい事柄、もうこれはもう超有名なねトピックでございますが、
はい、
木村拓哉、わかりますか、おりんさん。
あ、はい、
はい、
木村拓哉ですよ。
はい、うん、木村拓哉ですね。
あのちょ待てよの、
待てよ、うん、
ちょ待てよって言ってる、
待てよ、
ちょ待てよって言ってる、あの木村拓哉さんが、はい、ね、まさかのね、あのライクという、
はい、
はい、深夜番組において、
はい、
まあ、好きなものをね、はい、紹介する、まあ、5分程度の番組なんですけど、はい、こちらでですね、このディクシット、
この
ディクシットをですね紹介されてたんですね。
うん、驚きですね。
ご覧になられました、お二人は。
いや、私は見てなかったですね。
あ、ほ
ら。その後のあの、もみさんの、うん、あの、フェイスブックとかね。
はいはいはい。
で、
そういった
ね。そうそう、いろんなのがそう、いっぱい出てて、びっくりしましたね。
はい、いや、これはですね、まあ、そもそも LIKE という番組は、まあ、多分全国ではないんですけど、その LINE、うん、ね、あの LINE が提供されてる、まあ、ちゃんとした番組なんですけど、ですね、喋ってたのはですね、だいたい1分半ほどです。だからもうほとんどだから木村拓哉登場して1分半でもう終わってたんで、
うん、
ね、番組もね、なんでまあ本当にちょっとだけ触れてたんですけど、まあ私見てみたんですけど、ね、まああのディクシットのディの字ぐらいしかまあ実はそんな出てなかった。
ああ、
うん、どういったゲームですかっていうのもまあちょこっと触れただけだったんで、
うん、
まあ結構まあね反響はあったみたいですけど、さすがに枯山水ほどは、
うん、
それほどはね、やっぱね、出なかったというかね。まあまあまあまあね。
まあ、
しかもね、木村拓哉もね、本当に好きなのかってところはね、怪しいですから、わかんないですから。
ちょっとおしゃれなものを紹介したいっていう。
とかね、なんかスタッフさんと遊んだ時にちょっとね、一回遊んでみたからそれ言ったとかかもしれないんで、実際に木村拓哉んちまで行かないとね、わかんないですからね。意外と言ったらね。
木村拓哉んち。
うん。木村拓哉んち。
拓哉んち。
じゃあ今度行こうかな。
今度行ってみて。
今度行ってみてね。
静かいるかも。
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 友達。
すごいフランク。
さんつけましたよ。
娘もいますからね。
娘さんもね。
いや、ほんとわかんないですからね。でもこうやってね、芸能人がね、そういったまあ、ボードゲームを紹介して、で、まあ、数字がね、保てる。ね、番組の数字が保てるっていうのが、まあもう画期的というかね、革命的ですよね。まあ昔だったらありえないですから。
そうですね。
まあいずれはね、あの、ボードゲームがメインの番組とかが欲しいですよね。
うん、なるほど。
あ、でも大きな一歩だと思いますよ。
うん、
あの木村拓哉がたとえ1分の中でも、ちょこっとでも名前を出せたということは、
はい、
スマップっていうところが出せれば、他のところはもっと出しやすいじゃないですか。
うん、ああ、確かに、ね。
そう言っていいんだみたいな感じ。うん、やっぱ、
いや、下手したらこれね、香取慎吾とか草薙剛もね、どんどんどんどんボードゲームの話しだすかもしれないし。
しだすかもしれない
し、ね。仲が良ければ。
ええ。うん、いや、もうスマステとかで特集してほしいです
。いいですね。
やってもらいたいですね。
やりたい。そう。スマステがね、ほんとね、あれで取り上げたらもう絶対に。
あ、そうですね。
もちろんやったことない人を呼んで、ちょっとやってもらいましょうみたいなのとか。
数字持ってるし。
ああいうあたりですね。
なんか文房具ばっかり取り上げてるでしょ。
あれ結構面白いですよね。あれ面白い。
あのノリでね、ボードゲームランキングみたいな。ねえ、めちゃくちゃ楽しいですよね、そんなんなったらね。
でも細かくじゃなくてもいいから、もう名前バーって言って、ちょっと触りだけとかだけでもいいから、とにかくその知名度みたいなね、だけでもちょっとずつ上げていったらいいですよね。
あと気になるのはね、木村拓哉がどこで買ったかですよ。もし持ってるんだったら。
まあ確かにそうですね。
通販ならまああれですけど、もしスゴロク屋さんなどでね、買ったんだとしたら、もうずっと貼ってたらいつか会えるってことでしょ？来たよみたいな。
なんかちょっと本人来るのに来るのですか。
さっきから巻いてますね。
巻いてるでしょ。
違う意味ですよ。
はい。まあそんな感じでね。
はいはい。
まあ木村拓哉の話も触れたところで、まあそんなことはどうだっていいんですよ。
はい。
うん。もうここまで来れば。なぜならですね、この第49夜はですね、
はい。
まあゲームは直前なんですね。
そうですね。
はい。
そうですね。
まあ、次回が、ま、第50回でゲスト回なんで、はい、通常回としては今回がゲームマの直前になります。
はい。
というわけでですね、せっかくの機会なので、
はい。
はい。まあ、他のポッドキャストさんなんかでもちょこっとだけ上げてたりするんですが、
はいはい。
まあ、それぞれで気になってる、
はい、
うん、ゲームマーケットで、取り扱っている、はい、作品の中で気になっているものっていうのをいくつかね、うん、まあ、紹介したいかなと思っておりますので、はい、まあ、今回はですね、まあ、ぜひ2人にもですね見てもらいたいと思いまして、こちら印刷してきました。はい、それぞれのね資料なんですが、
ね、
はい、まあでも
香織さん好きそうなやつもあります
よ。そうでしょ、まあ、それをね、まあ、一つ一つ詳しく話してるとね、はい、もうこの回はそれで終わっちゃうんで。
ああ、そうですね。
はい、まあ。あくまで私個人が現段階ですね。
はい。
今の段階で、見たものの中で気になった作品。
うん、
まあ、買うとは限らないんですけど、気になってるものをちょっと、ダダッとね、解説して説明していこうかなと思います。
は
い、というわけで、まあ、行っていきますよ。
はい、うん。ぐるぐるぐる
ぐるぐる。はい。では、まず、一つ目。はい。マーチヘアゲームズさんのテンコですね。
テンコ、
はい、はい、こちらはですね、非常に可愛らしいイラストでですね、まあ、
なんかイモリかなんかみたいな、
そうですね、
あとカラス、はい、
かな、まあ、少ない枚数で遊べるゲーム、こちらもね、私実は予約しまして、はい、続いていきます、
はい、
はい、ガーデンゲームズさんの、アムステルダムの運河、こちらですね、新版ですね、以前にも出ていたものが今回新版としてまた登場するんですけど、なんとイラスト、うん、アートワークをですね、我らが長谷川鳥さん、
あ、いや私これ今可愛いなって思ったんですよ、
急に込み出した、
可愛い、これすごいですよ、あの最初は気がつかなかったんですけど、なんかすごい可愛い、ポップでカラフルだし、
そうですね、
うん、おしゃれですよね、
よく見たら、うん、あ、ちょっと印刷ちっちゃいんですよこれ、うんうん、よく見たらあのちゃんと人が書いてあるんですね、キャラクターが、
そうですね、ボックスの方にね、うんうん、というね、どんどんいきますが、すごい、はい、続いて、うん、はい、T クラブさんの、コネクトコネクトですね、はい、これはですね、なんと、はい、網田くじ、網田くじ型の、パーティーゲームですね、はい、こちらはあの豚の鳴き声さんの酢豚さんもですね、
はい、
プッシュされていますんで、はい、T クラブさん、はい、激推しみたいですよ、うん、はい、続いて、はい、ションテンガリアですね、いずれションテンガリアさんのマチスピリッツですね、
はい、
これはですね、まあ、同人を、モデルにした、ゲームですね。はい、締め切りが迫っているんでどうするかっていうのを、ゲームとして、はい、落とし込んでいるそうです。
はい、臨場感ありますね。
続いて、はい、はい、アイアのステレオマン。
これめちゃくちゃ
おしゃれですね。これすごいおしゃれ。
はい、こちらも予約しまして、ね、まあ、あれですね、前回のゲームマーの秋かな、で、まあ、開始早々15分で、はい、売り切れたそうなんで、はい、これは今回予約しまして絶対ゲットするぞというところですね、は
い、かっこいいですね、
で、うん、
CD ジャケットみたいな、
そうですね、うん、うん、はい、続いて、名古屋ボードゲーム会から出ます、はい、世界監獄からの脱出ですね、
うん、
こちらは、バネストの、はい、中野店長さんも推していらっしゃる、はい、ゲームですね、うん、まあ、名古屋から出る、はい、まあ、名古屋っていうのは758と書くんですけど、はい、名古屋ボードゲーム会から出られる、世界監獄からの脱出、
あ、そういうことだったんですね、
はい、はい、続いて、ヤコプロダクツのひらがなセンテンスですね、
うん、
これはですね、今週末かなに控えています、遊びやそうとさんの、ホリデーゲームカフェの、にも、はい、主催で参加されます、矢野さん、まあ、ヤコプロダクトの、はい、矢野さんが、デザインされましたひらがなを使った、はい、言葉を使った、ゲームでございます、
はい、
こちらもおしゃれですね、はい、しかもね、うん、1500円って安いんでね、
うん、
はい、では続いて、はい、まあ、同じく、はい、ヤコさんのところから出る、うん、シトラスシトラスですね、こちら1500円、うん
うん、
で、これは、こたつパーティーですね、こたつパーティーさんと、コラボレーションして出るゲームです、
うん、
はい、
これ可愛らしい、
可愛い、
続いて、はい、ボードゲームさんから出るピクテル、
はい、
はいはい、こちらはですね、ピクトグラムが書かれたクリアカードっていうのを自由に重ねて、他の人に自分が体験した楽しいこととかね、そういったことを、お題を伝えるコミュニケーションゲームらしいです、
あ、気になりますね、
うん、コミュニケーションゲームってね、やっぱりね、こういったね、同人系とか創作ゲームの中ではやっぱりね、まあ、キラリと光りますよね、気になりますしね、
はい、
うん、っていうのもね、はい、これも、
カードも
2200円ですね、はい、急に値段言いました、言い出しましたね、
はい、
はい、そうですね、急に、
そうですね、あの値段ね、言っておいた方がいいな、うん、テンコの方が1700円で、アムステルダムの運河が2800円、コネクトコネクトが2000円ですね、で、マチスピリッツが2100円で、ステレオマンが1500円、世界監獄からの脱出が2300円ですね、はい、では話を戻して、マニフェストデスティニーさんの達人 ですね。
渋いですね。
渋い。うん。これもね、まあ、あの、ゲーム的な説明はですね、まだ、まあ、現段階ではそんなに情報が出てないんで、あれなんですけど、500円で、渋いゲームなので。
見た目とは裏腹ですね。
はい、ちょっと気になってますと。うん、はい、はい、続いて、これは米蜜かな、はい、米光って書いてるんで、米蜜と優秀なゲームデザイナーズさんから、出られます、ポケット&ビスケット。はい、こちらも1500円です。
うん、
はい、これはもう可愛い、かなり可愛いゲームなんですけど、うん、はい、もうボックスだけがね、今ツイートなんかでも結構出回ってて、うん、これ結構売れるんじゃないですか、人気になりそうな、はい、可愛らしいアートワークですね。
うんうん、
はい、続いて、大気圏内ゲームズさんのブレーメンズ、2500円です。もう大気圏内ゲームズといえばね、もうあのシンデレラが多すぎるとか、もういろんなもう有名なゲームを出されていますから、
は
い、
ね、今回のヒット。このパッケージがね、
ね、
明らかにあれですよね。
はい、
あの交差点ですね。どうだほどですね。
で、これがまた2500円と。はい、続いて、男前ゲームズさんのクリミナルズ。うん、こちらは2000円ですね。これはですね、もう予約を開始して、まあちょっと経ったぐらいでしかないんですけど、すでに予約が50個を超えたと。
おー、うん、すごい。
かなり人気みたいですよ。
目はすごい。
そうですね、アートワークのあのレベルも相当高くて、色使いもね、綺麗で。これは多分ね、写真を見るとなんかもう急にね、やっぱり遊んでみたくなってしまう。うん、さすがです。はい、続いて、ワンドローさん、猿道ですね。うん、これもね1000円なんですけれども、うん、安い、
安い、
そして面白そう、う
ん、面白そうですね、
うん、かなりねこのワンドローさんなんで、まあこれはもうな、私たちが何を言わなくてももう爆売れしますよ。
猿と人間の追いかけっこ、
はい、はい、続いて、私が最も気にしているのはこのプロジェクションカードの、
これカオリンさんが好きそうだなと、
心霊写真、心霊写真です
ね。
ゲーム名は心霊写真というんですけど、うん、これ2000円ですね。こちらはですね、スマホを使って、なんと、うん、カードにかざすとですね、はい、アプリを使って遊べるんですけど、幽霊が出る。浮かび上がるらしいですね。うん、それをどういう形でゲームにしてるか、ここら辺はまだ情報がまだ出てないんで、ただまあ、ホラボドとしては相当気になっていますね。うん。うん、はい、続いて、鍋の企画さん。王様とカフェ、1500円ですね、
うん。
はい、もうこれはもう鍋の企画さんですから。これはもう、またこれもね、激売れすると思いますが、まあ、下手したらもう買えないかもしれないですね。
あ、
うん。ねえ、もう買い替え早々買いに行かないといけないかもしれない。うん、まあ、コンポーネントも凝ってますし、アートワークもさすがですからね。
ね、
はい。で、続いて、はい。ゲーミフィージャパン、初恋探偵事務所、2200円。はい。こちらは再販なんですけど、
はい、
うん。これはですね、ちょっと気になりますよね、写真見る限り。
ここだけ異質ですよ、
異質ですよね。
はい、
う
ん。
そうですね。
これはですね、初恋相手を探してほしいという依頼を受けて、目撃現場を抑えることで、ライバル探偵に先を越されないように初恋相手を引き合わせるという探偵ゲーム。
写真のような感じですね、
うん、そうですね、まあ、これもね、あの以前にも販売されてたらしいんですけど、それの再販になります、うん、こちらもね予約しましたよ。
またこの女性の写真っぽい映画ね、
あ
のリアルに可愛いですね、
うん、まあ、実在するんですかね、可愛、うん、
ね、
らしい。はい、続いて、まあ、同じくゲームフィージャパンさんから出るチロルの砦。
あ、はい、
はい、
なんか見覚えのあるパッケージが、
はい、ね、これはですね、チロルと言ってるだけあってですね、チロルがつきます。
チロル
チョコ、はい、12個、同梱です。
え、同梱、
うん、そして
本物、
そう、物、
本物、
チロルチョコが12個ついて500円。
おー、気になりますね。
でもね、あのゲーム会場では食べちゃダメですよ。はい、続いて、はい、写真で一言ボケて、まあ、これ有名ですね、はい、
写真で一言
ボケての、写真で一言ボケてカードゲームですね、
はい、
まあ、正式名称は写真で一言ボケてが、はい、ゲームになるのかな、
うん、うん、
まあ、そちらもですね、まあ、アプリ等でもすごく有名なんですし、あれですね、ゲームマーケットのこのカタログの方にも、
はい、
後ろにね、デカデカと広告が載ってますからね。
あ、はい、あのボケてが、
まあ、ゲームとしてというよりは、まあ、遊んで笑えるね、パーティーゲームよりな気はしますけど、
うん、
気になります。はい、続いて、ですね、ゲームノアさんから出るエンパイアジェネシス、これはですね、ゲームノアさんで、取り扱ってますけど、我らが GS ヒカルさんがね、はい、はい、デザインされました、カードゲームで、はい、大阪の方でもね、販売されてたんですけど、うん、まあ、こちらがですね、実はあの、ペガの屋根裏部屋 のペガさんがですね、はい、もう激推ししてて、はい、まあ、イラスト自体はちょっと萌えなんで、はい、まあ、買う層をね、まあ、ちょっと限定的というか、うん、まあ、よりすぐりになっちゃうんですけど、うん、まあ、それでもですね、まあ、ペガさん曰くもうゲーム性がもう非常に高いと、かなりそのイラストに左右されず買うべきだとおっしゃってたので、プッシュしたいと思います。はい、続いてコロンアークさんの、マタンガ、これはですね2000円です。これはメキシコで実在する紙ペンゲームのマタンガをですね、コロンアークというと、高間ヶ原の棚屋さんが、うん、経営されている、まあ、ボードゲーム会社になるんですけど、
はい、まあ、高間ヶ原さんといえばね、77のね、
そうです、そうです、はい、そうですね、
はい、
の、高屋さんが、メキシコに、はい、出向してた際に、はい、知って、で日本に持ち込んだ、はい、実在する紙ペンゲームですね、
うん、
あのめちゃくちゃ長い鉛筆を使って遊ぶ紙ペンゲームですよ。もうすごい長いです、もう50センチぐらい、ビヨーンって伸びてるやつ、それで遊ぶんですけどね、うん、これはあの風花のね、ボードゲーム日記の方でもですね、あの星4つになってますよ、
すごい、う
ん、まあ、そちらのね、元々の方を遊ばれてるんで、マタンガは、今回ねちゃんと、このアークさんから、はい、ボックスアウトもあってちゃんとした商品として、うん、発売されますので、はい、ご期待ください。続いてワンモアゲームさんから、出ます、こちら、モグラの巣ごもりですね、
うん、
こちらあのトリさんの奥さんであるおさむさんがデザインされている、はい、はい、うん、はい、アートワークをされているモグラの巣ごもりなんですけど、大阪ではですね、
はい、
もう本当に少数のみの販売だったので、
はい、
はい、もう全く手に入らなかったんですけど、今回また数少なく、
はい、そうそう、探し、
うん、なので、まあ、これはまた買えた、ね、1000円、1000円です。はい。
でも絵本みたいですね。
うん、かわいらしい。
すごいかわいい。
うん。うん、まあ、これもね、プッシュプッシュです。はい、はい、続いて、エレジア紹介さんの、男女には潜らない2000円です。はい。こちらもゲームマン秋の再販なんですけど、風花さんもまたこれも面白いとおっしゃってました。はい。はい、で、あとは最後はこれかな。うん。オインクゲームさんから出る。
はい。
はい。ライツですね。
はい。
はい、まあ、オインクさんなんで、うん、これはもうもちろん私
オインクなんですね、このシンプルなパッケージは、は
い、うん、おしゃれでしょ、
うん、
ね、まあ、これはもうもちろんマストで買いますよ私は、
うん、
2000円です、はい、といった感じでもう駆け足駆け足できましたが、はい、まあ、今の段階でのプッシュなんでまだまだこの後、ね、
はい、
2週間ほどありますし、うん、出てくる情報によってさらにさらにですね、私がどんどん金を使うことになってしまう
綺麗してね、出てくる、
ね、ただですね、ちょっとね、あれなんですよね、気のせいかもしれないんですけど、その各ブースさんの取り扱う、ね、うん、作品がそれぞれちょっと高くなってきてるかななんてね、まあ、気のせいかもしれないですけど、ちょっと思ってて、うん、まあ、っていうのも、ちょっとやっぱり見た目が凝ってるものが、うん、もうどんどんどんどん増えてきてるんですよね。まあ、そうですね。
これパッと見ただけでも、これが、なんて言うんでしょうね、まあ、同人じゃないですけど、うん、とは思えないクオリティ、
レベルが上がった、
製品レベルですね、
そうだからゲームデザインされた方がそのままアートをやってるんじゃなくて、アートをわざわざ違う方にお願いしたりとかして、で、まあ、さらにその分コンポーネントも凝ると、まあね、マインドさんはホクホクしますけど、まあ、いろんな印刷会社からね、はい、やっぱり、ね、お金もかかるわけですからってなると、やはりおのずと、まあ、金額も上がってしまうと、で、まあ、軒並み上がってるんで、やはり安くて1500円とか、
うん、
で2000円以上っていうのがね、まあ、目につくっていうのもあって、まあ、目立ちますよね、だからお財布もねかなり絞っていかないと、本当に下手したらまた5万6万飛んじゃうんでね、皆さん気をつけてください。
そうですね、
ただね、見た目が良かってもゲームが面白いかどうかわからないので、まあ、そこはね、できたらね、ゲームマーケットの強みですから、試遊ができる、
ね、
うん、はい、試遊して買ってみる、
はい、
もしくはね、まあ、かけてみるしかない、
情報集めゲームですよね、
そう、情報戦もね、はい、ゲームマーケットというゲームですから、
いいこと言う、
はい、でしょ、はい、ではでは、まあ、そんな話なんですが、まあ、リスナーの方にですね、まあ、ここだけ言っておいて、じゃあどれ買えばいいかよくわかんないよと、もみが気にしてるものだけ知ったって仕方ないよという方に、もうじゃあもうリスナーの方よと、うん、買っても損しないと言えるものをあえてねチョイスしました。それがですね、まあ、まずね、もうチパミさんも激推しの、
はい、
高間ヶ原の77 ですね、はい、うん、7つの紋章、7つの部族、はい、こちらはですね、もうそれはね、もうランキングで1位になりましたし、はい、もうお墨付きですから、はい、うん、かける必要もない、絶対に面白いですからね、うん、もうそれはもう買って間違いないです。しかも今だとゲームバネストさんで売り切れになっていますので、はい、
あ、そうなんですね、
うん、もう買うならここ、
うん、
うん、ぜひぜひ77で、さらに言うと、さっきのコロンアークのマタンガですね、はい、うん、マタンガも先ほどのね、風花のボードゲーム日記のプッシュもあるので、うん、まあ、かなり遊びやすいパーティーゲームだと思います、うん、はい、で、グーノネさんのチューリップバブル、これはですね、うん、まあ、ゲーム性としては、まあ、あの、競りゲーなんで相性はあると思いますけど、もうコンポーネント中からしても圧倒的にこれはもう買っておいて自慢できるゲームですし、はい、もうまたね、これもまた品薄で。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。私予約抽選漏れしちゃったんですよ。
あらららら。
なんでこれ、抽選です。抽選で外れちゃいまして、これはまたね、朝並んで頑張りたいと思ってますから、はい、はい、このチューリップパブルもね、はい、ぜひ買っていただきたい。そして、ね、これはね、もしかしたらカオリンさんが好きかもしれないガーデンゲームさんが取り扱う、はい、鳥さんデザインのアイコンケース、はい、以前にあったスピールの、はい、あのステッカーありましたよね、スピールステッカー、あのデザインが、あの、要はこのね、
あ、iPhone の、
はい、5とか 5S とか6かなで、ケースになって販売されるんで、こちらはですね、6に限ってはもう予約がもうこれを配信してる頃にはもう打ち切ってるかな。
うん、ああ、予約だったんですね。
はい、まあね、せめてデザインだけでもね、ちょっとリンク貼っておきますので、ちょっと見ていただきたいところです。はい、はい、で、最後に、スワンバンアジアさんかな、うん、の、狼が来た。うん、狼が来たはですね、あれですよ。狼。
ああ。
わかります?はい。以前にバネストさんが仕入れて販売されていた、狼。
はい。
ね。ナフタレーンさんも激推ししていたあのゲームが、はい、なんとですね、今回、はい、ゲームマーケットに取り扱うことになりまして、うん、まあ、これはですね、まあね、ホラボドでこそ取り上げてないんですけど、はい、ね、今手に入らないんで取り上げてないんですけど、もう、激面白ですからね。
ああ。
うん。カオリさんやったことないですか?
狼は やりましたよ。
でしょ?はい。これです。これが、今回。はい、タイトルが狼が来たになって、はい、
まあ、タイトルちょっと変えたんですね、中が一緒、は
い、一緒です、おそらく一緒ですね、はい、ボックスアートも一緒で、
新作って書いてますよね、
まあ、はい、新作って書いてるんでちょっとね、もしかしたら違うかもしれないんですけど、まあ、ちょっと情報が入らないので、あの、申し訳ないんですけど、そのゲームマーケットのカタログの方には、載ってるアートを見ると狼と一緒ですね、で、まあ、これが一緒だとすればもう相当面白い、
うん、ね、面白いですね、
人狼ゲーなように見えて実は推理ゲーのね、
は
い、しかもかなりね、あの、初心者でも入りやすい推理ゲー、はい、
で、そうですね、
8人まで遊べるんで、うん、
一時期皆さんずっとやってました、
ずっとやってましたね、ありましたね、ずっとやってた、
という意味では、これは本当に、はい、はい、もうこちらね、今紹介した分はぜひぜひ皆さんね、
外れない、
ね、外れな、はい、絶対外れなしだと思ってますんで、はい、ぜひお願いします、はい、というところで、はい、もう駆け足できましたが、
はい、
はい、チュパミさんが切れる前に、
はい、
はい、もうボードゲームの紹介しましょう、
待て待て、
そうですよ、あのね、私思うんですよ、
はい、
ね、ホラボドはボードゲームを紹介する番組なんですから、
はい、
そんなね、個人がどうのこうのってね、そんなね、私生活なんかどうだっていいんだよ、何が女子会だよ、
知ら
ね
え、
じゃ楽しかったですもんね、あれは私たちのサプリメントですから、
しゃ、
はい、ああ、いいですね、
いいこと言います、
カットカット
シャンって言われた、
カットカット
私たちのサプリメントですから、
まあ、そんな巻き巻きできた中、
はい、
私もね、実は巻き巻きで実は行きたかったんですよ、
はい、
理由としては今回、紹介するこちらのゲーム、ね、
お
ー、メインで紹介する、ね、はい、ゲームマーケットで販売されませんけど、
はい、
今回メインで紹介するこのボードゲームはですね、どうしてもどうしてももうね、力を強く
すごい熱がこもってます、
利根川ですか、
そう、利根川さん、もう知らん本当に知らんぐらいの、
はい、
もう、ね、激推しの、もみ今年1激推しのですね、
はい、
ボードゲーム、
おー、は
い、なんですよ、というわけでこちらのゲーム、はい、ディスタウファー、
イエーイ、ディスタウファー
ファー
ファー、はい、というわけでディスタウファー、
はい、
いやー、ここまで巻きできたのもね、まあ、ここからゆっくり話しますけど、ディスタウファーはね、本当にやばいっすよ。カオリさんやってないでしょ。
やってないですけど、毎日やってますよね。
はい。
あ、そうです。珍しいですよね。
毎日毎日やってますよね。
Facebook とか、Twitter で私もずっとアップしてますけど、ほぼ毎日。
毎日ですよね。
遊んでます。
今までまあいろんなゲームされてきたけど、
うんうん、
ここま で毎日アップされてるのはなかなかなかった。
そうでしょ。
そうですね。はい、初めてじゃない
ですか。これやばいですよ。
またやってるって思って。
これやばい。今ね、カオリンさんとチパミさんの前にはすでにね、はい、もうボードを広げて、うん、はい、もういつでも遊べるように用意しているんですが、はい、ね、まあ、こちらディスタウファーはですね、今枯山水、そしてマングロービア、そしてオルレアンと並ぶ瞬殺四天王のうちの一つなんですよ。
おー、
瞬殺四天王、これね、今私が作った言葉なんですけど、
はい、まあ伝わりますけどね。
伝わります。
はい、
これ今、まあ、要は瞬殺っていうのは、要はゲームね、はい、今通販出ました、
はい、
ね、並びましたってなって、もう通販流れた瞬間にもうね、10分20分したらもう消えてなくなってるんですよ。
おー、
もうみんなが連打、もう速攻はけます。
ライブのチケットみたいですね。
本当にライブのチケットみたい。もうそれぐらい。まあ、枯山水は、まあ、話題性があるんで、
はい、
まあもう、まあ、至って普通のことというか、もう仕方ないんですけど、はい、そう、まあ、マングロービア、オルレアン。まあ、オルレアンは最近、まあ、ちょっとね、まあ、ある程度、まあ、安定したね、うん、需給になってきたんで、買いやすくなってるんですけど、このディスタウファーは本当に一瞬ですから、
はい、
私も、もう奇跡的に買えましたけど、
はい、
これは本当にですね、まあ、そんだけ瞬殺する理由はわかりますよ。
おー、うん。
で、まあ、説明続けますけど、はい、実はこちら、館長さん、ね、調布の穴のね、主催の館長さんの、どうでもいい話。っていう、はい、まあ、ブログがあるんですが、そちらの2014年発売作品ランキング、
はい、
っていうのがあるんですが、そちらでダントツ1位。
うーん、
おー、
すごいですね。
なぜダントツというかというと、はい、もうコメントがもうですね、
はい、
もう2位とのコメントの差が激しい、もう激推ししまくってますから、あの館長さんがもう激推ししてるんで、館長さんってだってもう1000個以上ね、
はい、
家にね、ボードゲームをね、抱えている、はい、まあ、クレイジーなね、クレイジーな、あの、おっさんなんですけど、また怒られるんですけど、
おじ様とか、
おじ様。
その中から、
はい。
それだけ推す。
まあ、1000個の中というか、まあ、去年の中でですけど、まあ、名作揃いだった2014年の中で、ね、この、ディースターファー。で、ディースターファーが日本に入ってきたこと自体は、まあ、今年に入ってからなんで、まあ、館長さんは実際には、まあ、直接ね、海外から輸入したので遊んでたらしいんですけど、まあ、それはもうね、まあ、それを見て私は、ね、あ、そんなに館長さんが言うんだったら買わねばなるまいと。
はい。
はい。
ね、思って買ったものですから、
はい。
ね、それはもうハードルガンガンじゃないですか。
あ、まあ、そうですね。
そうですね。
ガンガンですよ。
う
ん、でね、チパミさん。で、チパミさんも一緒にね、何回か遊びましたけど、はい、付き合ってもらいましたけど、はい、もうめちゃくちゃ面白いですよね、これ。
面白いですね。
やばい。本当にやばいです。で、まあ、こんなね、
はい、
まあ、感情ばっかり先走ってるんで、まあ、基本的な説明をすると、
はい、
こちらはですね、まあ、ボードを見ればわかるかもしれませんが、まあ、エリアマジョリティですね。
うんうんうん、
このコマ、はい。コマですね。
うん、
コマを、配置していって遊ぶエリアマジョリティプラスアルファですね。まあ、いろいろ他にもですね、宝箱とか、はい、達成カードとかいろいろ、はい、あるんですけど、まあ、基本的にはエリアマジョリティですね。
うんうん、
で、まあ、この形容を見ると、まあ、まるでその関取ゲーム。うん。
富士山型のね、
そうそうそうそう、ボードを組み合わせて、
はい、
まあ何ですかね、
円状になってるんですかね、
円状にね、並べて遊ぶんですけど、ね、まあね、その関取ゲームっていろいろやりましたよね、
う
ん、
やりましたね、
うん、昔はね、
昔はね、うん、本当の関取ゲームですよね、
あれなんか異様に盛り上がるんですけど、
あ、異様に、
あれと一緒、これも本当に盛り上がります、
そうです
ね、でも正直その最初並んでるのを見たときは、うん、そんなに見た目の印象からはそんなにその伝わらない。面白さが。
本当ですか？どうしましたか、カオリンさん。もう男のことばっかり考えてるから、もうボードゲームに対しての熱が。チパミさん、これ寂しいですね。
考えてない、今言った考えてないですよ。
いや、もう順序は順序はしてるからよ。
いや、順序は順序は。
まあ、お年頃ですから。
そうか、お年頃かい。
チパミさん、なんで認めるんですか、
ね、いや、もうそりゃそうですよ。もう、チパミさんもこれはもう。
カオリンさんのことを言いましたけど。
ね、そういうキャラに仕立ててますけど、はい。
そんなに楽しいですね。
はい。これはですね、あれなんですね。エリアだけではなくて、その、まあ、このね、エリア。まあ、要は席ですね。それぞれコマを配置していく席だけではなくて、もらえるカードとか、ね、この宝箱タイルなんかもすべてその早いもん勝ちで構成されてるんですね。もうなので、どの要素に関しても、まず自分が取らないと他の人取られちゃうと。
お
ー。うん。で、フレーバーを説明すると、うん。ね、時はま、14世紀初頭ですね。
はい、
まあ、プレイヤーはそのハインリッヒ6世。と一緒に、まあ、諸国漫遊しながら、
うん、はい、
各地で役職について影響力を拡大していくことが目的です。
あ、そういうフレーバーがあったんですね。
もちろん。 ただ私ね、これね、館長さんとこの前一緒に遊んだ時に、はい、まあ、初めて一緒に遊ばれる、まあ、あの、ボードゲームあんましたことないっていうね、あの、松本さんっていう女の子の声優さんも一緒に遊ぶ時にね、私がちょっとフレーバーのところを適当に言ったんですよ。
はい、
王様と冒険しながら一緒に遊ぶゲームだよって言ったら、館長さんに怒られまして。ちゃうって言われて。いやだってね、初めての女の子がね、そんな諸国漫遊がどうとかね、まあまあね、そんな地遊記がどうとかね、
地遊記ってやつ、
そのハインリヒがどうとかになったらちょっと敬遠するかなと思って、まあ、分かりやすく言ったつもりなんですけど、まあフレーバーが大好きなね人とかね、そういうところから入る人からしたら、まあもちろんちゃんとそういうことは言わなきゃいけないんでね、こんなこの機会を持ってね、本当に館長さんすいませんでした。
電波に乗せてお
っさんなんて言っておきながら、でも年そんな離れてないんですけど。まあ私もおっさんなんで、
あのその場で謝りましょう、
おっさん、しまったね、でまあ引率続けますが、はい、まああのまあ端折って言いますよ、もうねやることは2つだけね、チパミさん、
そうなんですよ、
めちゃくちゃ簡単、この自分のコマね、この自分のコマ、これ手番順が、まあ、このボードの真ん中にねもう書かれてるというか、このコマで配置されて分かるようになってるんですけど、この自分のコマっていうのをですね、この左に置くか右に置くか、左が補充、右が配置、それをするだけなんですよ、もうとっても簡単で、5ラウンドしかなくて、しかもその1ラウンドにつきたった3回しか自分の番来ません、だからこの前、そう、この前説明したグラスロード、あれもね、もうすぐ終わったじゃないですか、まだやりたいやりたいって思ってるのに終わっちゃうじゃないですか、悔しいってなるじゃないですか、あれよりも短いぐらいですよね、
あれよりも全然短いですね。
これ二人で遊んだら本当40分もかかんないですよね。30分ぐらいで終わる。
慣れたらもう30分とかでも
ね。ねえ、本当にあっという間に
終わる。グラスロードはあの結構自分の中で考えたりする時間も結構あったりするじゃない。これは結構考え
るああ、そういう兆候的な話ですか、もちろんこれもね、兆候部分はあります。
ありますね。
ありますけど、まああの、グラスロードに比べると、その選択肢が少ない。まあ、グラスロードっていうのはまあシンプルですけど、はい、まあ、カードがね、15枚あるじゃないですか。そっから5枚選ぶときって結構考えるじゃないですか。
そうですね。
で、こちらはもちろんボードを見るとね、まあ一見重ゲーのようなぐらい、まあ机を使う、ね、まあ、ボードゲームなんですけど、すごくアート的にも分かりやすくなってますし、そして、まあさっきも言ったように、まあ左に置くか右に置くか、補充するか配置するかだけしかないんで、もうやることはもうトントントントンといきます。で、プレイヤーが多ければね、他のプレイヤーがやってる間に考えて、もう次置けるんで、まあ準備さえね、自分の中で自分の手番が来る前に準備さえしておけば、もうトントントンと進んで終われますね。
しかも置く場所っていうのが、この1ボードに1タイルにつきも3つしかなくて。
ああ、そうですね。まあ、あのタイルによってね、あの3つだったり、あと2つだったり4つだったりするところもあるんですけど。
う
ん、
そうですね、ゲーム全部で20個以下のね、17個かこれだったら。
あ、ちかみさん。
はい。
こちらも。ちかみさんね、あれですね、私と2人で遊んでばかりいたので気づいてないかもしれません。
はい。
はい、こちら、裏。
は
あ。見てください。実はですね、かおりさんわかります？このボード、まあ、このゲームそこそこ値段するんですけど、実は、すべてボード、表と裏、二人用、三人用、四人用、五人用っていう風に分かれてるんですよ。しっかり作られていて、はい。はい、まあ、表ね、まあ、表というか、まあ、二人用、三人用だと、まあ、こう、あの、置けるマスが少なくて、まあ、四人以上になってくると、こういう風に置けるマスも多くなってる。もちろんね、こちらバランスが整えられているんですけど。
そうですね。
で、まあ、話し続けますが、まあ、この自分のコマっていうのは、この手番順のコマ以外にもですね、はい、自分のところに貴族コマと公子コマ、まあ、わかりやすく言うと、大きいコマとちっちゃいコマっていうのが人型のコマで、そう、親分と子分みたいなのが用意されてて、これをね、配置していくだけです。で、配置したらそこにある宝箱がもらえますよと。これが、
そ
う
だけ？
配置。そうです、はい。もうこれで関取りでいう、まあもう早いもん勝ちで取った状態ですよね。
はい、そうですね、はい。
で、さらに補充の方はですね、まあ別のちっちゃいボードの方になるんですけど、こちらですね。まあこちらも簡単。この、もうボードに書かれてる絵の通り。この4つの種類のうち一番左を通ると、貴族駒、公子駒もらえるよ。こっちだと公子駒2つもらえるよっていう風なのが書いてあって、その下にそれぞれ1個ずつ宝箱が置かれてますよと。つまり補充すると、さらにこの宝箱も一緒にもらえますよ。よかったねっていうものですね。何をするにしても基本的には宝箱も一緒についてくることが多いので、もう心躍るわけですよ。何しても。
しかもあの、 宝箱に書いてる内容っていうのが、うん、まあ、これの場合やったらそのコストがいらないとか、
うんうん、これ宝箱は見えるんですか？
あ、オープンです。
あ、オープンです、オープンです、
オープン、
常にオープン
ってことはね、ってことはその宝箱の効果が欲しいからあえてここに置こうみたいなことも戦略としては発生するわけですね。
おー、
うん、で宝箱の種類も豊富で、まぁ、ちょっとそこだけ覚えるとなると、まぁ、面倒な部分はあったりする、インストで時間かかったりする部分もあるんですけど、うん、基本的にはもう経験者がいれば、それでもね、うん、常々教えていけば問題ないので、うんうんうん、はい、そこら辺はまぁ、初回、全員が初回じゃない限りは大丈夫です。
うん、
はい。で、話戻して、その、駒を配置するときにですね、これがまたね、面白いんですけど、まぁ、マンカラ方式。うん、果物集め方式と一緒なんですが、うん、要は、王様の駒っていうのは別であるんですけど、うん、この王様の駒から離れている歩数の、置きたい場所の分、自分の駒を配置していかなくてはいけないんですね。例えば、この王様から2つ離れているボードのところに駒を置きたいんであれば、はい、まず自分の駒を王様の1個左に置いて、さらに目的地のところを置いて、で、自分の着きたい、この椅子ですね。まあ、実際には役職なんですけど、はい、役職のところに駒を置くと、うん。で、この駒の置く場所にまた数字が書かれてるんで、さっきチュパミさんが言ったように、例えば、まあ、3って書かれてるんであれば、この駒も含めて3個、また消費すると。
あれ？その消費っていうのは、2つのスペースに置くんじゃなく、はい、まとめて置くんじゃなくて、一個一個今、
そうです。
プレートって言うんですかね。
これはね、あれですね。以前にも説明したドン歩きにちょっと似てますね。わかりやすく言うとね。
お
お。ドン歩き、覚えてます？はい、
ん？
おお、覚えてねえイスタンブールですよ。
ああ。
イスタンブール、はい。あれも移動するんだったら移動する分、弟子コマ置いていけよってあったじゃないですか。
はい。
これもそうです。うん。移動するんであれば、その王様と一緒に諸国蔓延してるんだから、はい、王様から離れるんであれば、その分、弟子を置いていけよと。
あ、ヘンゼルとグレーテルですね。
そうですね。あ、うまいこと言う。ヘンゼルとグレーテル。
え、パンなの？違う。
まあ、人なんですけど、この場合は。
違ってはって、違ってはって。まあ、人なんですけど。ちょっと黒いですね。
そうですね。コラボド。
コラボド。
はい。
あー、なるほど。でもちょっと待ってください。はい、そうすると、駒は有限ですよね。
ああ、そうですね。ここに並べてある通り、この公子駒4つと貴族駒1つしかないんですね。最初はね。
はい、
なので、まあ、こういったね、まあ、ストックからどんどんどんどん集めなきゃいけないし。
ああ、つまりそれが補充なんですね。
そうです、そうです。でも配置するには、もう非常に人の駒を使ったコストが必要になるし。
はい。
っていう、ここのジレンマが発生するんですけど、はい、早い者勝ちなんで、これがね、先起こされたり、出し抜いたりっていうところですね。
はい、まあ、もう。マーケンセールですよね。
そうですね。うん。で、インストに関して言うと、はい、もうほぼほぼこれで言ったようなもんです。
は
い、うん。もうあとは5ラウンドそれぞれで、目的っていうのがもうここにあるように、ラウンドでね、それぞれ。
あ、ラウンドごとなんですか？
決算する。はい、ボードのね、まあ国、6つ分かれてるんで、それぞれで決算する場所はもうこれでオープンになってますから、
はい。
情報はもう公開されてるんで、
そうなんですよ。
こういったラウンドの、ね、ラウンドボード、を見つつ、このどこの国の席を取っていくかっていうのを考え、いいですか？
公開されてるってことは、早いもん、すごい集中しますよね、そこに。
そうなんですよ。もう椅子がね。
椅子がもう、終わって、私だみたいになるってことですよね。
そうです。
っていう風に、
ね。3つしかない椅子とかね。
まあこのね、まあルールとしては簡単で、はい、まあ初回であっても、まあ人数がマックスじゃなければ、だいたい1時間弱ぐらいで、
はい、
ね、インスト込みで終わるようなものなんで、じゃあ簡単だねと。
はい。
うん。まあそれだったら、まあね、もみさん押してるけど、あれでしょって、シンプルなゲームで、まああんまりその深みっていうのは、まあ、期待できないんじゃないかなと。
ね、
うん、まあ、もみさんね、あ、まあ、めちゃくちゃ重いゲーム、ちょっと苦手だし、まあ、そういうことなんでしょうって思われるかもしれないんですが、重ゲーファンの皆さん。なんてことはない。その、周到にその、練られたゲームバランスと、その、絡み合う要素。っていうのは、本当にこのね、絶妙なんですよ。もう本当に絶妙。で、悩ましさ満載なんですね。まあ、ここは、その、クシリ島国旗。ね、私の大好きな、クシリ島国旗にも似てるんですけど、向こうの場合は、 プルかつコミカルなんですよね。うん、なんていうか、こう、テレビゲームを遊んでいるかのような、まあ、ちょっとこう、コミカルな遊び具合なんですけど、はい、まあ、そういう印象なんですけど、はい、この、こちらのディスタウファーの方はですね、この古き良きドイツゲームの、流れをちゃんと組んでるんですね。
おー、
うん。だから、その深みっていうのも非常に強く感じながらも、軽く遊べてまたやりたくなると。で、なんといってもその特筆すべきなのは、その、何一つ無駄のないシステム。
うん、
これはですね、このもう本当にもう、もうアートですけど、もうこの次のラウンド、ね、まあ1ラウンド終わりました、簡単に終わりましたってなって、次のラウンドの準備でさえゲームに組み込まれているんですよ。ここがですね、もう本当に面白い。ね、チョコミさん。
はい。
うん、このお片付けする、お片付けして次の準備をするっていうところも全部ゲームに入ってて、例えばその移動のためにね、さっきも説明しました、うん、移動のためにまあ、捨てられていたね、まあ、ヘンゼルとグレーテルの一コマ、
うん、
こいつらはですね、まあ、例えば他のゲームだったらまあ、ラウンドが終わったんでこれは全部ストックに戻しますとか、まあ、こいつら無視しますとか、そんなまあ、処理もあるんですが、このゲームにおいては王様がですね、次のラウンドで移動する歩数っていうの分、移動したところの、この支払ったコマがですね、自分の手元に返ってくるんですよ。はい。次のラウンドの準備をしながら、次の自分が使えるコマっていうのが手に入ると。ということは、次、どんだけ王様コマが移動するか、これを計算して配置していく、移動していく、はい、席を取っていくっていうのが大事なんですね。
そうですね。結局見えてるんですもんね。そうですね。ラウンドごとの計算が見えてて。
これは、相手の手が読みやすいのと、あと常に先読みできるゲームになるんですよね。
その王の歩みの歩数も、そのゲーム開始時にさっき言ったように、そのラウンドボードで全て公開されてるんで、1ラウンド目は3歩動きますよ。ね。まあ、3つ国を渡りますよ。で、次のラウンドは2歩っていう風にもう全部見えてるんですよ。
そうですね。それ、プラス、まあ、次に狙うべき、この、
国のね、はい、はい、席ももうね、
国の席もありますし、うんうん、あとまあ次に狙うべきその、うん、もう一つのね、
はい、もう一つの決算する場所っていうのもね、うん、もうまあある程度ですけど、
はい、
情報は開示されてるんで、で、さらにですね、うん、配置と補充というこの二つのアクションのどちらかを行ったかっていうのが、これもまたね、次の手番順に大きく影響するんですけど、
そうなんですよ、
この補充の方。これ補充って言ったらしゃがんでる状態に近いじゃないですか。
ああ、まあ、
なんせ席を取らずに、自分のね、手駒を増やすために補充するんですから。
はい、
じゃあちょっと隙ができちゃう。うん。
うん、
ね。いくらまあ力が強くなるとはいえ、ね。はい、まあ駒が手に入るとはいえ、ちょっとね、隙ができちゃう。それがなんと次のラウンドではですね、こういう風に並び替えるんですね。要は補充した人から、次のラウンドの手番が始まります。そして配置した人は、次の手番が遅くなるように、この準備フェーズもゲームの中で手番順も決定すると。
そうなんですよ。しかも、その上で、
うん、
その手番が2回連続にすることができたりとか。
そうなんですよね。そこも計算、さすがちかみさん、その通りですね。
いや、もうそうですよね。うん、もう2回連続とか、ね、
別にあれ補充する必要ないのにな。何してんの、ちぱみさん。そんな連続で補充しても、って思ったら、次のラウンドの準備だったりするわけですよ。
うん、
あ、2回手番、下手したら3回連続手番が行えるわけですからね、ずっと補充すれば。
はい。
うん。まあ、そこがうまくいかなかったりするんですけどね、うん、他のプレイヤーが多いとね、はい。うん。っていう風な、ここも重要なんで。うん。
だから常にドキドキですよね。
ドキドキ。この配置、他のプレイヤーが配置でね、
はい、
例えばカオリンさんが取ろうとしてたところを先に置かれちゃった。でもそこはもう他のプレイヤー置けなくなるわけですよ。
うん、
もう一つしか席ないから。
うんうんうん、
だから置けなくなってもキーってなってても、ね、次のラウンドでは自分が先に動けるわけですから、
うん、
もう逆にそのプレイヤーの隙をつけれるわけですよね。
うん、
そういう風にもうこの、まあ、無駄がない、うん。で、このボードを見れば一目瞭然。これ簡単な言葉なんですけど、むちゃくちゃ難しいんですね。ゲームバランスを作る上では。
はい。
で、まあ、初心者でも、それらまあ、すべて見越して動けれるんですよ。このゲーム。で、動けれるというところがポイントで、この、動けれる。
はい。
わかります?
動ける?
うん。動くことができるっていうのは、要は、もう本当に知識がない。初めてやったね、その声優の松本さんも、かなりね、いいところまで行ったんですよ。 だから、ああ、ボードゲームって私あんましたことないな、うん、まあみんな上手そうだし、まあ私なんかでやっぱり歯が立たないな、ではなくて、うん、初めてやった人でも、まあ動けれるように、もうボードに全てが書かれていますし、うん、もう分かりやすくなってるんで、ああ、これは初心者だろうが、ね、うん、まあ何回も経験していようが、うん、かなり接戦。っていう風にまあ言ってしまうと、うん、まあ、はい、堅苦しいというか、まあちょっとね、ルール的に煩雑なものっていろいろあるし、面白くしようとすればするほどそういったルールにまあ振り回されるのがまあゲームデザイナーの苦悩だったりするんですけど、うん、まあこのゲームのそういった点はもう初心者のこともちゃんと考えている。うん、全てにおいてもうその隙がないんですね。うん。大丈夫ですか、私一人ずっともう熱押しっぱなしで。
そうですね、
二人ドン引きかもしれない
けど、まあ、でも面白いですよ
これ。あれですか、最終的なのは何で決めるんですか。点数ですよね。
点数です。
はい、
はい、その点数っていうのもですね、まあいろいろ用意されてるんですが、うん、まあこのね、まあエリアマジョリティなんで、それぞれでもらえるこの点数ですね、このラウンドが終わるたびに発生する決算によってもらえる点数っていうのも、はい、この国ごとでそれぞれあるんですけど、この点数も実はランダムで置かれてるんですよ、ゲームの最初に準備段階で。なので今このね、今この青い国には、はい、まあ1は6点で2は4点ですよって書かれてますけど、これも次また遊ぶ時には10点と4点とかになってたりするし、いろいろとねここもランダムで決まってるっていうのも非常にポイントです。
うん、
うん、で点数のねもらえるところはこれだけではありません。はい、宝箱ね、先ほどからまあ言葉ねいくつか出てますけど、はい、このもらえる宝箱からも点数がもらえます。そして能力のある宝箱、こちらも使わずに置いておけば最終的に1枚1点になります。そしてまあ、さらにさらに、はい、このねチケットトゥーライド方式、
はい、
うん、一番最初にですねカードがそれぞれこの印刻された状態で伏せた状態で配られるんですけど、こちらの3枚のカードですね、それぞれが地域だったり、そのマスだったりっていうのをね、はい、これも書かれてるんですけど、うん、これは他の人にはオープンされずに、ゲームが終了した時点でオープンして、それぞれから点数がもらえます。
はぁ、唯一ここは隠せてるところなんですね。
そうですね。
全部オープンで。
だから、あ、そう。ちょうみさんどうぞ。
いや、でもね、これね、隠せてるわけじゃないかもしれないです。
うん。
つまり最後のラウンドで狙いたいのは、まあ、この場合やったら茶色の、ミラノですか？
はい。
でも、カオリーさんがミラノに置かずに、別のところに置いたとなると、あ、カオリーさんあれ狙ってるなっていうのはバレます。
はー、ここなんですよ。近藤さんさすがです。ですね、このゲームデザインっていうのは、もうかなり秀逸なのはもうお伝えしてる通りなんですけど、はい、そこも非常によくできてるんですよね、近藤さんね。このエリアマジョリティってゲーム、ね、うん、そういったゲーム性って、はい、まあ、ぶっちゃけ、飽きてくるんですよ途中。
うん、
なぜかっていうと、まあ基本的に後半逆転がしづらいんですよね。要は席取ってって、ね、点数ガンガン上がっていくんで、はいはい、やっぱり後半なかなかこう逆転がしづらいっていうのを見越したゲームデザインなんですけど、まあそのやる気がそがれたりやることがなくなっちゃうっていう後半、だれてくる後半を、そのさっきちぱみさんが言ったように、まあこのね、まあこのチケットトゥーライド方式のまあ隠蔽されてる3枚のカードによって、徐々に他の人が何を狙っているか、どんなカードをその伏せて持っているのかっていうのは見えてくるわけですよ。
はい。
でここで邪魔するか、それとも自分のその伏せたカードのポイントを取りに行くかっていうところで、また違った頭の展開になってくるんですね。
そうですね。まあベストは邪魔しながらも自分の中で有利なところに
置く。まあそれできたら最高なんですよね。
でもそれはやりやすいと思います。
うん。
あ、
そういうこともね、できやすいゲームバランスですよね。
そうですね。香里さんの邪魔をしつつ、うん、自分の美味しく。てかそれをやらないと勝てないですよね。この手番が。うん、1ラウンドにつき3回しか回ってこないんで、
う
ん、
そうですね、
あれですね、エリアマジョリティってもっとこう広いイメージがあったんですけど、これ結局6しかないんですね、場所が、
う
ん、
そう、
それはバレますよね、そんだけ狭いところでやってたら何やってんだってなりますよね。
はい、
そうでしょ、うん、まあ、学芸会でね、そんなね、一緒にその関取ゲームしようぜっつってね、はい、そんなんぐるぐる回ってね、もうあの時のもう必死なみんなの顔、
はい、
ねえ、あれと一緒ですよ。好きな女子がね、もうなんかもう血まなこになってね、椅子をずっと見てるじゃない
ですか。見てますね。あれなんでしょうね。
ね
え。
いや、恐ろ
しい。若干お尻近いんですよね。
そう。
そうですね。
あとね、
ちょっともう着陸しようよって
座るときにこう、ふわっとするスタート。はい、 もう男子は席を見ているようで、椅子を見ているようで、実はその好きな子がスカートがふわってなる瞬間に注目して負けるんずら。
負けるんずら。
負けるんずら、これ。
しかもあれ、ちょっと周り、負けた人って体育座りしてたりしません、周り。
そうそうそう。
してますね。それちょっと見えます
よ。そう、もうドッキドキする。あれと一緒です。もうこれももう血まなこになりますよ。
今なんかスカートの端っこに入ってるんですけど。
めっちゃ血まなこだろ、これ。
いや、これ伝わりやすいと思う。だってね、実際後半って、まあ、はい、その自分のね、まあ、決算したところのコマっていうのは、うん、まあ、はけるんですけど、はい、ラウンドごとはけるんですけど、はいはい、決算してないとこって残っていくんですね、自分のコマが。なので、席もそれぞれ減っていくわけですよ。
はい。
うん。ってなれば、やばい。
みんなそこを見てるんですね。あそこ絶対取る。
見てる。しかも、言えない。伏せてるから、カードを。うわ、置くなって思うけど、言えない。もう、みんなギンギンになりますよ。このね、熱いこのゲームのね、進行が、もう最後まで続いて、このドキドキワクワクがずっと続くんですけど、
う
ん、この熱っていうのがですね、実はゲームが終わった後も続くんですよ、恐ろしいことに。
うん。
うん。そしてこのラウンド、ね、さっきも言ったように、そのラウンドボードとか宝箱の組み合わせ、それか特定の組み合わせもすべて毎回違う展開になるんで、
はい、
これもう一回やりたい、もう一回やらしてって絶対言うわけですよ、みんな。
はい。飽きが来ないですよね、これ。
だから私はさ、もう毎日毎日このゲームやってるんですよ。本当に。もういつまでももう中毒ですね。ディスタオファー中毒です。
ディスタオファー中毒。
ディスチュー中毒。で、あと一つポイント。
はい。
ちばみさん、これね、伝えないといけないですよね。このバランスブレイクカード。
うん、そんな名前でしたっけ？
特権カードと呼ばれてるんですけど、はい、こちらスキルカードですね。
はい。
あの、交易王ってカオリンさんやられたことはあるかもしれないですけど、クニーツヤの、
はい。
あれと、あれにも、まあ、あの、出てくる、まあ、あの、まあ、能力カードがですね、
はい、
もうバランスブレイクするバリに強い。
うん、
うん。いやもうこんなん手に入れたらもう、もうダメじゃん。もうこの人は勝つじゃん。みたいなバランスブレイクカード。で、まあ、クニッチャーさんはさすがですから、うん、もうそれを踏まえた上での、まあ、ゲームバランスで、うん、しかも面白いじゃないですか、
はい。
それがこのゲームにもあるわけですよ。なので、ディスタウファーをしたことがなくて攻撃をされている方はぜひね、そうやって思ってもらいたいんですけど、もうこの、それぞれね、まあ、6枚、はい、6種類か。6種類カードが一番最初に使うんですけど、まあ、オープンになるんですけど、うん。この特権カード、はい、そうです。これらの能力がそれぞれもう半端なく高いんですよ。
はい。
例えばですけど、こちら。うん。さっき、移動するときには、そのね、ヘンゼルとグレーテルでね、人を置いてけよってあったじゃないですか。このカード持ってる人はですね、
はい、
あなたはもう今後ずっと永続的に、もうその人は1個だけでいいですよ。つまり王様から一番離れているところが、例えば決算するポイントだったとしますよね。
はい。
例えばここに王様がいます、赤い国に王様がいますが、その右隣が決算する場所だったとしますよね、
はい、
ってなったら普通もう届かないよと、どんだけ駒置かなきゃいけないんだよと、しかも配置するのにもまたね駒がいるから、はい、下手したら10個ぐらい駒がいる、いやそんな無理だよって思ってても、この特権カードを持っている人はもうずっと1だけでいいんですよ、移動が。1個だけ置けばいいんですよ。
え、だってそうしたら補充する必要がなくなってくるじゃないですか、必然的に。
ああ、まあそうですね。まあ、必要がないってほどではないんですけど。
そうです。あの、配置の時にはやっぱりコストはかかるん
ですよ。というじゃないですか。ところがこちら、今度、配置するのに対してですね、
何ですか
?3 でいける。ね。わかります、
はい、
配置するには7いる。とかね、はい。まあ高いところ7とか、はい、まああったりするんですけど、
はい、
それもすべてこの3で、3コマだけでいけるよっていう風に、もうね、このカードを見るだけでね、やばいですよ。
これでもね、取るためには、うん、紫の宝箱を
2
枚取ることが、
そうですね。この特権カードの、まあ、はい、まあ、購入というか、まあ、手に入れるためのコストっていうのは、例えばお金とかではないし、点数ではない。
うん。
ちばみさん何ですか？
いや、でもそれでも、
うん、
それでも取りたくなるんですよ。ちょっと面倒なんですけど、うん、
この紫の宝箱。
はい。紫の宝箱以外にも、
うん、
やっぱりその能力の宝箱を取った方が、
うん、
進め方的には楽だったりする場合も多いんですけど、
う
ん、
まあ、能力の宝箱っていうのはこの1回しか使えないんですけど、移動コストないですよとか、1回しか使えないけど 配置コスト1ですよっていう風に、その特権カードよりもさらに強いけど1回しか使えませんよっていうのがあるんですね。じゃあそっち欲しいじゃないですか。
はい。
うん。で、紫のカードって1枚だけもらっても、これ何の効果もないですよ。はい、まあゲーム終了時に1点にはなりますけど、はい、たかだか1点なんで。
そうですね。
で、2枚集めて初めてこの特権カードがもらえる。
はい。
うん。
で、その特権カードをもらうために、若干めんどくさいけれど、うん、遠回りしてでも、これが欲しくなる
んですよ。紫が欲しくなるんですよ。
っていうのも、これを他の人が使ってるのを見ると、うん、めちゃくちゃ羨ましい。
そう。
私ね、あのね、将棋とかして、するときに、将棋もやるんですけど、
うん、
その、飛車を取られるのが、王様を取られるよりも嫌なんですよ。
そうなんですか？
はい。これ気持ち分かってくれる人が何人かいるかもしれない
ですけど。やばいね、これ今完全にカオリンさんとモミさんは、はい、将棋やらないんで。
持ってくる、ポンポンポン。
ほよってなりますね。
まあでも、
ブレイクタイム。
他のなんか例えられるとしたらなんかない
です
か？
え、なんでしょうね。
引き出し一個しかなかった。引き出し一個しかなかったよ。
うん、じゃあ、他の人が原付やのに私だけ自転車みたいな。
うん。
ああ、
わかりづら
い。ちょっと、悲しいっていうか、羨ましくなる。
そうですね。もっとなんかいい例えないですかね。
もうダメね、あなた。
でもこれ、この特権カードって羨ましくなるんですよね。
もうこれは本当に、もう、でもだから、もうゲームをね、根本から覆すレベルのカードが6種類も用意されてる。はい、まあ、もっと言うと実は16種類あるんですよ。
はい、
で、まあゲームの準備の時に、まあそれぞれで、まあこの番号のやつを使ってくださいってもう取説に書いてあるんで、
なるほど、それ
6種類しか出ないんですけど。
右上に数字が振ってあるんです、
ね。そうです、はい。だからこれもね、さっきも言ったように、次遊ぶ時はまた違うバランスブレイクカードが出てくるわけですよ。
はい。
でもこれがまたよくできてて、このバランスブレイクカードを手に入れた、やった、もうこれで私の勝ち。もうこのゲーム私が勝ったようなもんだわって思う頃には、実は残り2ラウンドぐらいしかなかったりする。
あ、そうなんですよ。
こんだけ強い能力を使う機会がもうあと6回しかないじゃん、はい、しかも補充もしなきゃいけないから、配置用のこのカードあれほとんど使えないみたいになるわけですよね。
そうなんですよ。しかも、うん、その第1ラウンド第2ラウンドに、
うん、
そのまあ早めに紫の宝箱を2つ集めたいけれども、
うん、
この紫の宝箱を取るまでのコストが半端なかったりとか、
はいはいはい、
取ったところで特にその得点につながるような意味がないような陣地の場所だったりとかもするんで、
うん、
なるほど。結局そのカードは強いけれども、それにかかったコストを考えたら、はい、結局最終的な勝負としては必要がなかったかもしれない、
費用対効果が薄いよって
でまた思うじゃないですか、はい、それさえもまたですね、うん、このゲームシステムはですね、またここも拾い上げちゃうっていうところなんですけど、
はい、
実は決算した国、はい、今日はもう取られちゃったね、ここりとか、あと補充の際にこうね、その補充のボードの下の宝箱ってみんなが取っていくじゃないですか、
うんうん、
ラウンドが進むたびにですね、ここにまた新しい宝箱がですね、重なって置かれるわけですよ。
そうなんです。
重なる、
まあ、重なるというか2つ配置されるので、
はい、要は1個しかなかったものが2個3個とどんどん増えていくわけですよ。それもまたランダムで置かれるんで、
はい、
もしかすると紫2枚のところ、
今なら
なんかも生まれちゃう。あれ、こんなところに行っちゃったらもうだってすぐに特権カード手に入っちゃうと、う
ん、これそのランダムで置くっていうのは何で決めるんですか？
これはですね、もうランダム、もうだからあれですね、残りの宝箱タイルからもう引いて、でめくっていくだけです。
そうですね。
あ、場所とか決まってるんですか？
場所はですね、決算したところと、
ところと、
この補充のボードの下に置かれるんですね。
はい。
なんで、あれ？
夢が広がりますね。
私にとって完全にこれいい状況っていうのが生まれるわけですよ。他の人は狙っていない席で、かつ自分が宝箱をがめれる。独り占めできる。で、自分の欲しいカードが残ってるみたいな状況が発生していくわけですよね。
そうですね。ずっと物欲が刺激される、そんなゲームですよね。
そう。だから、あそこ全然魅力的じゃないな、そこ別に取らなくていいなと思ってたのに、どんどん宝箱が積み重なっていって、取りたい、
欲しい、
取りたい、補充しなくてもいいターンで補充したい、そういう風にね、もうワクワク。
福袋システムですか？
完全に福袋ですね、
あ
るじゃないですか、あのデパートなんかで、昔もあの、なんかあの、なんですか、でっかいなんかね、球体の中に、なんか紙みたいなのがブワーって回ってて、
はい、
エアで。
ありましたね。
手突っ込んで、
取れた分あなたあの商品もらえますみたいなのあるじゃないですか、はいはいはいはい、あもうあんな状況ですよもういや
ーいやー欲しい
欲しい取れた時計から取れたでも使う場所ないみたいな夏なのに冬服みたいな
柄が派手とか
そうそうそうそういらない子供にあげる子供いらないっていう寝巻きにしなさいってなる
蛍光の黄色の服寝巻きになる
なるっていうね、まあ、そういった、はい、まあ駆け足で来ましたけど、はい、まあもうこう本当にちょっとね、逆に熱入れすぎてもうほとんどもうね耳に入ってないかもしれない
いやでも思ってたものと違いました、
うん、
聞いてて
あ本当ですか、
なんか見た目は結構本当重げそうな印象がすごくあったんですよ、ね、あのオムさんが見せてくれた写真もそうですし、
うんうんうんうん、
なんか
目の前のね
コマも多いし、
うん、
あなんか重げそうだなって思ったんですよね。
こいつは大変そうだなと、
大変そうだなってちょっと時間ないとできない系かなみたいなふうに思ったんですけど、うん
はい、
なんか今の話を聞いて、しかもまさかその絵面から、はい、その関取ゲームだとは思わないですよ。
そうでしょ？
でしょ？
思わなかったですよ、
うん
ね。
まさかですね。でもちょっと楽しそう。
これ本当やばいですよ。これはね相性とかじゃないです。これおそらく誰がやっても面白いと思っていい。うん、本当に。これ面白くないっていう人はもう私のイベントは来なく
て何がすごいってこうオープンここまでオープンになってるっていうのもすごいですね、はい、こんだけ狭いじゃないですか最初私広いって思ったんですけど、はいはい、結局どうぞ6カ所ですよね、
う
ん、
そう
それを全部オープンで取り合うって相当な競争じゃないですか、う
ん、はい
なんですよ
そんなな
ので情報が多そうに見えて実は所狭し、
はい
もう、
ね、皆さんが狙うところはね20カ所の中の
新宿ね、けんけんごうごうになって
ある意味あの、うん、前回紹介したグラスロードは、うん、やるってこといっぱいあるじゃないですか、はい、自分の中でも構築できることが多いし、
うん
ね、
まああれはまあ言ったらまあ一つのその箱庭というか ね、まあ、うね自分のボードでやれるんで、
はい、これは思った以上にこう競りますね相手
と
ね
ガチガチのボコボコの殴り合いですよ
しかもねチパミさんね、
はい
まあ、こういったゲームって大体エリアマジョリティって、まあ、4,5 人で遊ぶとかマストとか、
うん
ね、やっぱ多い方が面白いじゃんってなるのが多いんですけど、
はい、
2人でやっても全然色落ちしない
そうですね
もうすごいですよだからさっき言ったように2人用のバランスでボードがひっくり返ったりとか、うん、得点も実は表と裏で2人用とか4人用っていうの分かれてるんでもう全てによってちゃんとバランス整えてて、しかもなんちゃってバランスじゃないんですよもう本当に2人で遊んでもう本当にギリギリもう本当にもうヒリヒリしたゲーム性が全く遜色なく楽しめる、
なんかあのこの間 Facebook で2点で、はい、2点だけ多くて勝ったみたいな そんなヒリヒリなんですね
そうですチパミさんにね2点
いやもう私はねあれはね
あその時そうか
チパミさん、あれはねちょっとすっごい悔しいんですけど
本当ギリギリね、
そんなギリギリなんですか、
先ほどね説明したこれですよ、このカード
なんて言うんですか、あの手札ですか
うんそうですね、はい、その目標カードですね、
はい、最終的な目標カードですよあのね、うん、目標カードでやられたと言っても過言ではない
おー
だからもみさんがねそのこう緑のね全く関係のない場所に置いたんですよ、
うんうん、
バカ
だなってあーゲームの終盤ね
そうですね
何やってんだよって
そう、はいうん、バカだなって思って
気づくべきでしたね
そうです
うん
まさかそれが、
はい、
点数に
実は高得点を狙ったものだったわけです、
はい、その高得点っていうのはこの伏せたこの
目標カードの効果だったわけですね、
はい、でも私があそこで あそこであれに置いとけば
そう
こんな悔しくなるんですね
めっちゃ悔しいですだって
その一つのミスでギリギリで負けたわけですから
ギリギリですね
そうですね
千葉美さんもその一つのミスっていうことですもんね。
はい、
私はみたいな。
私はね、あの、あ、もうこれ余裕で勝てるなって思ってたんですよ。
うん、
でも、
ね、
その美さんの邪魔をしておけばよかった。
は
あ。そうね、だからウサギと亀ですね。
はい。
うん。
すごいです
ね、腰淡々と私はだから一回ちょっとまあこんだけ遊んでるんでちょっと戦法変えようと思ったんですよ最後の最後までその毎ラウンド発生する決算を狙いに行ってたんですけどこれまでちょっとこの最後の4と5かな4ラウンド目5ラウンド目はもうこの最終目標カードに絞ろうと思ったんですだから決算のね得点っていうのはもう考えずにこっちに全力を注いだんですよ、
うん、
となるとまあ相手からしたら何をやってんだろう、
うん、
私全然もう行っちゃうよ先行っちゃうよってなるんですけどゲーム終わってひっくり返した瞬間ですよねカードね嘘だろと
うわーもみやま亀太郎
もみやま亀太郎
はい14点
亀だったわ、
はい、 12点、はい、25点っていう風にバンバンバンバン入ってって、あ、勝っちゃったって。
チパンさんは悔しかったですね。
そうですよ。それで2
点差みたい
な。それで2点差ですよ。
2点差。
ただこれはね、あれなんですよ。あの、屈辱戦だったんです。あれなんですよ。
そうなんですか。
まあ、その前のさっき言ったように館長さんとか、はい、あと松本さんですね、声優の女の子たちと遊んだ時もね、うん、まあギリギリだったんですよ。ギリギリで私が勝ったんですよ、
うんうんうん。
まあ、それは館長さんが、まあ、あのすごい慣れてるんでちょっと初手をね、はい、しゃがんでくれたっていうのもあったんですけど、
先手プレイをしてくれ
た、あの館長さんにね、はい、本当にギリギリのところで勝って、はい、もう頂点ですよね。よっしゃ、もう自慢、もう超自慢、ツイッターでも書きましたよ、はい、あの館長勝ったって
出してくれたのに
と思ってね、で帰ってきて、で、まあ、あのまたね、イベントボードゲーム会して、はい、でチュパミさんと今度2人でやった時に、
はいはい、
ね、圧倒的に負けたんですよ、
はい、その時あの50点差でした。
そんなに点差つくんですか、
まあ、40点ぐらいかな、まあ、それぐらいの点数差で、
50点差
です。私自分としてはもうあのもうああみたいな、
あ、なんか消えますね、
えみたいな、あれですよ、もう例えるんであれば、あのだから天津飯戦の後のタンバリンみたいな、ギリギリで天津飯倒してね、控室に戻ったらクリリンがタンバリンに殺されてやんの、あれみたいな、ギリギリで館長に勝って帰ってきたら、ね、圧倒的な強さを持ったチパミさんにもうボッコボコにされて、
いやでも館長さんが実は、
うん、
実はね、
いやー、まあそうなんですけど、それもあったんですけど、接待もあったんでしょうけど、
いや50点は
だから屈辱戦、もう一回二人でやらせてくれと、
はい、
うん、そういうことだったんですね、
はい、でギリギリで勝ってもう危ない、
50点差からギリギリ
その結果次第ではもう結果次第では今日本当テンション低かった、勝っちゃったから、
なるほど、勝てたから、
はい、勝っちゃったからこんなうるさい、
なるほどね、いつになくうるさいですもんね、
でしょ、いや本当にリスナーの皆さん、これは本当にマスト、マストバイ、
まあ、そんだけあのちょっとした思考の転換で、うん、すぐにその価値をひっくり返せるっていう
のもね、うん、美味しいですよね、それがまたね気づけるんですよね、さっき動けるで言ったように、う、ね、まあもう初めてやっても気づけれるのがポイント、うん、でまあいつものやつ、はい、うん、あえてここで言うモミのネガティブコーナー、
あ、は
い、
あるんですかね、
はい、ネガティブな要素、
こんだけワンワンワンワンうるさかったのに、
そう、ワンワンワンワン激推ししてるのに、
カオリさんがずっとね聞き役ですよ、
いやだから言ってるじゃないですか、何でもかんでもプッシュしちゃダメ、うん、いいとこと悪いとこ、
ああなるほど、
うん、いい、そう、
あ、駆け引き
ですか、冷静、
いろいろ出し切って今ちょっと落ち着いてきた、
冷静と、ね、
賢者タイム、賢者タイム、
冷静とね情熱の間でね、賢者タイムになっちゃって、
はい、私その、
はい、ちょっと抜いたんで、はい、まあその結果、
確かにね、確かにね、
そう、確かにどういうことですか、まあえてネガティブなことを言うんであれば、ゲームの準備がとにかく大変、
ほう、うん、
だからカードも多いしね、
うん、
まあこのコマも多いし、
はい、
でラウンドボードももう決まったものじゃなくてね、全部こう配置していかなきゃいけないんで、あ、はい、まあここが大変ですね、
うん、
うん、でもそれはまあ遊ぶ前はあれこんな大変なんだちょっとねめんどくさいって思うかもしれないですけど、それはそのゲーム進行すべてさっき言ったようにオートマチックで楽しむためなんですね、
うん、
要は準備するのも全部ゲームになってるって言ったじゃないですか、
はいはい、
そのためにこうやって準備する段階もいろいろあるんですけど、うん、もうゲームが始まったらもう納得だし、うん、全然苦にならない、次遊ぶ時は、もうワクワクワクワクする、宝箱のタイルをボードに置いていく時にやばい、ここ狙えるわ、ここいい、ここいいってね、もう遊ぶ前からワクワクしてますよ、よだれたら、
私あんまり準備とかしないですけど、
はい、いつもね、私がしますよ
でも、うん、これやりたくなります、
でしょでしょ、
すごいですね、大体やっぱり、まあ、どうしてもネックになるじゃないですか、うんうんうん、やっぱ駒が多いこととかっていうのは、うんうん、まあ、ぶっちゃけ、ね、片付けたりとか準備するのってめんどくさいじゃないですか、
めんどくさいよ、
正直、ね、うん、我々動かざること山のこと
ですね、
見て、見ていたいっていう
頑張ってるなって、
でもそれがワクワクしちゃう、
そう
っていうくらい、
は
い、
本当に。だからそこは、まあ、ネガティブに言えば準備は大変。うん、まあ、もっと言うと、後片付けもちょっとね、大変だったりするんですけど、うん、まあ、それをね、まあまあ、飛び越えて、うん、もう2段、3段飛び越えて、もう本当余るぐらいの面白さ、
うん、
ワクワク、ドキドキ、緊張感、すべてが内包された、それがこちら、The Starfer。
おぉ、まあ、でも、片付けてる時も、勝った側も勝ったので、めっちゃ嬉しいから、
う
ん。
そうね。
悔しいが悔しくて、本当悔しいみたいな、もう一回やりたいみたいな、
勝った人は片付けましょう、ね、うん、はい、では点数をつけましょう、
はい、
はい、 あれ今回指標誰ですか？
誰でしたっけ？
私言いましたよ。この間は私が沖縄って
言
い
まし
たね。ということは
カオリンさんですね。
あ、
そうです。カオリンさんやりましたっけ？
その前はだからカオリンさんを
指標にしました。それはそれは私、はい、
そうそうそう、
カオリンさんがどうやら、
はい、100点の指標をカオリンさん決めてください。
お願いします。指標ですか。そうですね、どうしようかな。
木村拓哉します。
やばいやばいやばい、
ちょまねよ、
ちょまねよ。
しかも嫌な予感しかしないですから。
やろう、木村拓哉に行こう。
木村拓哉、
おのおのの木村拓哉。
あのファンに殺されますよ。
大丈夫大丈夫、みんな多分ね、ギリそんもうねフラット。木村拓哉の激烈なファンで多分ね、
そうですか、
そうそうね。
あ、まあまあまあまあまあまあ、これを聞いている中で今
分かった。じゃあ自分が一番これまで生きてきた中での、はい、最も好きだった頃の木村拓哉の、
はい、100点。あ、それはいいかもしれないですね、
う
ん、
そうですね、
そうそうそう、うん、にしましょう。
はい
はい、
じゃあかおりさんどうですか。まあこれ遊んでないけど、
ね、なんか木村拓哉の話になりそうですけどね、うん、まあ遊んでないですけどね、うん、今回
遊びたさで、うん、
まあ、正直本当になんか随分本当に毎日のようにやってるから、
はい、
そんなに面白いのかっていうのはあったんですよ、うんうんうんうん、でまあ今日も来てみても、まあ、あでもやっぱちょっと重そうだなみたいな、そんな簡単にはできないんだろうなって思ってたんですけど、うん、まあ、もみさんのパッションを感じて、
でしょ、
感じましたね、
うん、
いつになんか
おかしいぞと、
おかしいぞと、
グラスロードの時と全然違うやないかと、
おかしい。熱のこもり方が全然違う、
はい、
グラスロードはモミさんがね負けてたから、
そうやっぱ左右されすぎでしょ。
面白い、
うん、まあ、それでやったことないんですけど、うん、やりたいととして木村拓哉を100点として、
はい、今日までを、
いやそうですね、私はでもどの木村拓哉かといえば、
はい、
あの眠れる森の
木村
拓哉を好きだった
の。眠れる森の木村拓哉、
木村拓哉。
あれかな、ユースケ・サンタマリアが最終回1個前で死ぬんですよね。
あ、そうそうそうそう、そんな感じ。ユースケ・サンタマリアでしたっけ。
あ、違ったっけ。
なんかすごい記憶が、でも死ぬ、誰か死ぬ、
誰か死ぬ。
怖い怖い怖いよ。
誰か死ぬ。
面白かった、あれ
好きでした。
ね、
うん、あれの時の木村拓哉、
はいはい、
を100点としてやりたいの170点。
お
お、かなり高いんじゃないですか。
かなり高い。いや正直、
うんうん、
本当にやりたい、
うん、
多分ここ一番さっき聞いた中では一番やりたくなったかな。
あら、順次は、
順次は、
ああ170順次は、
まさかだってこんだけあって関取ゲームって言われるとは思ってもみなかったですもん、
ね、まあね、関取ゲームって言い出したのは実は館長だった
ん
ですよ、
ね、あ、そうなんですか。
そうなんですね。
あ、分かりやすいなと思って。
あ、分かりやすいですね。なんか一番、って思います。
うん。
めんどくさくなさそうみたいな。
でしょ、はい、じゃあ
170
人。
あ、でも関取ゲームって言うんですね。
うん。
何ですか？椅子取りゲームじゃないですか。
あー、椅子取りゲームね。
関取ゲームって言ったからもうずっとお相撲さんが出てきて。
なるほどね。どうせ、ね、
関取だもんね。
わかった、じゃあ全部。
横綱じゃないんや、みたいな。
椅子取りゲーム。
仕方ない、じゃあ1から取り直しますか。
いや、大丈夫
です。大丈夫ですか、
はい。
椅子取りゲームね。
はい。うん、もうそれ痴漢していただいてね。
はい。
じゃあ、ちぽみさん、
あ、はい、あ、じゃあ私は、私
は、はい、
はい、
はい、ですね、木村拓哉、私の中の木村拓哉はですね、
うん、
あれですね、ロングバケーション。
あー、ちょっと迷ったんですよ。
はい、
考えた、迷った。にゃにゃ
にゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃ。
あー、あー、あー、あー、回ってますよ、だいぶ私。
どん？ロンバケの、
はい、はい、
ロンゲの、
まあ、
う
ん、
ロンゲのね、
まあ、木村拓哉といえばロンバケですもんね、
はい、
で、
うん、まあそうですね、私でもね、そうですね、それを、
うん、
ロングバケションの木村拓哉を100点として200点
おー、
はい、まあ、そもそも私ね、ロングバケーションね、
うん、
雰囲気でしか覚えてないんです
よ。なんの2人ともかい。
そうなんですよ、その頃確かね、バイトに明け暮れててロングバケーション見てなかったと思うんですよね。
結構前ですもん、そんなこと言っちゃいけないですね。最近だって私すごい若かったから。
そうですよ。
まあまあ、何その悟りの顔。
うーん、そうですね。
はい、
じゃあ私いきますか、そうですね、まあ、まず木村拓哉がいつの木村拓哉かというと、
はい、
ね、アイラブスマップの頃の木村拓哉ね。11、5歳かな、
若いな、
私毎週見てたんでアイラブスマップ。
そうなんですか、
はい、アイラブジュニアになってからすぐやめましたけど、あ、でもやっぱあれだな、マザー2の CM やってた時かな。
懐かしい。
そう
ありましたね、
あのスマップが ゲームの CM に出てるっていうのでね、当時まあ有名になったあのマザー2の、はい、頃の木村拓哉を100点として、はい、こちらのディスタファー、これはもうね800順序はですね。800順序は。
順
序は。いやもうこうちょちょちょ
ちょ。わあ、でも重視なんだ。
重視なんだ。
ちょ。
ああ。余発すませんなんか。
ですよ、レコーダーが壊れる。
いや本当にもうこんなのね、マザー2より面白いから。
ほら、おい、ほら、面白いわ。
本当ね。いやもうこれは本当に木村拓哉なんかを指標にしちゃダメだ。
ですよ、ね。いや私も思ってましたよ。
はい、はい、めちゃくちゃ面白い。もう何がいいって私言ってなかったですけど、このアートワークもたまらなく好きなんですよ。
うんうん、
ね、まあ、チュパミさんもね絵を描くのはね得意なんでもう分かると思いますけど、この色使い、ボードの色使い、もうボックスのこのね色すべてもう本当にもう個人的な観点もあるんですけど、かなりこう繊細で美しい、
うん、
もうケバケバしくないですよね、
うん、
ね、よくまあ海外であるまあこうドキッガッとした、もうそれも好きなんですけど、まあこれは本当に繊細な色使いなんで、もう見ててそれだけでもう心がねもう和むし、でゲームでドキドキするし、あとあれなんですよ、あの館長さんが言ってたんですけど、その館長曰く、そのたまにルールを読んだだけで面白いって確信できるゲームがあると、はい、そしてこれはそうなんだとっていうふうに館長さんも激推ししてるんですけど、もう全く同じことを思いましたね。
うん、
もう館長がハードル上げ切った中で私がルールブックを読んで、これはやばいと思った。それがこのゲームなんで、
結構あのルールブックを読んだだけだと、うん、ってなることも多いじゃないですか、はいはいはい、でやってみたらまあ実際楽しかったっていうことはまあありますけど、ルールブックを読んだ時点でこれは面白いって、
うん、ありますよ。他のゲームでもやっぱりルール読んだだけでね、うん、コンコルディアなんかもそうでしたけど、うん、うわこれやばいなって、うん、これはもう、うん、もう明日にでもやらなきゃって思いましたもん、
うん、
まあ、そういったゲーム他にもあるんだけど、このディスターファーも特にそう、
うん、
やばいなと。
810字は、
じゃあ平均取りましょう。
平均取れるか、
取れるかな。
平均か。
平均はもうね、あれですね。
何ですか
?300 ですね。
300でいいんですか
?300 でいいです。
あ、いいんですね。
意外に落ち着きましたね。ペグ出した割には。
いや、だって木
村拓哉は3人分ですよ。わかります？あなた、家にね、木村拓哉がね、3人遊びに来る。
はい。
か、D スターファーで遊ぶかって言われて、ええ、ね、どっこいじゃないですか。
はい、なんでこんなに熱く思ってるの。どっこいですか、
どっこいですか。
いやいや、もうサインも書いてくれるよ。木村拓哉サイン書いてくれるよ。
3枚。
もう3枚も、
ボザバリーに、もう3枚書いてくれる。はい、ハウイカオリンさんと。
はい。
でもちょっとハグしてくれるよ。
あ、3人いたらちょうど3人ですね。
まずサイン書く、ね、サイン書いてくれるキムタク、
はい。
で、ハグしてくれるキムタク。
はい。
で、最後にちょ待てよって言ってくれるキムタクね。帰ろうと
した。キムタクじゃなくてもいいじゃないですか。
あれ、最後のキムタクがいいですね。
最後のキムタクいいね。帰ろう。帰ろうとしたカオリンさんを止めるキムタク。
ちょ待てよ。
この3、これ300ってそういうことですから。この3つのキムタク要素と、ディスタウファーがもう同等。
あ、同等。
もうだそれぐらいね、今わけわかんなくなりましたけど、自分でもわけわからない、やめときゃよかったなって思いましたけど、
大丈夫ですよ、聞いてる人がもう一番わかんないです、
大丈夫です、あのスマップファンもうってなります今の、
大丈夫、もうこの私の声のトーンでもう今回はね、もみさんが
自分じゃないと、
頭おかしくなっちゃったと、はい、これもう明日も明後日も今日もずっと遊びたいですから。
最後は納得の点数
です。はい、というわけで。
すごい珍しいですよね。
ディッツタウファーは300順序は、
イェーイ、はい、
はい。そしてですね、先ほど言ったように、瞬殺されているね、ゲームなんで、はい、あれ、もみさんこんだけプッシュしてるし、ホラボドでもね、高得点出したけど、手に入んないんじゃ、買えないじゃんって思っている方、
うん、
ご安心ください。
はい。
なんと、今年中にですね、
はい、
アークライトさんからですね、日本語版の発売が決まっております。
買います。
はい、そうでしょ、
はい、買おうと思います。はい、
でしょ、多分かおりさん激ハマり
する。もう激ハマりしますか。
もう絶対買いますね。
最近のアークライトさんもぐんぐんいってますから、
も
う信じてますから、
はい、
ぜひともね、D スタッファー、
はい、
そしてロゴはかっこよくしてね。
はい、
うん、そこはぜひね。
ちなみにお値段いくらだったんですか。
あ、お値段ですか。
はい、
でもお高いんでしょ。
お高いんでしょ。
お値段はですね、7500円。
おお、結構しますね。
そうですね、
結構するように思いますけど、はい、ね、ボードの表裏もね、書いてあって、まあ、
はい、
でこんだけのコンポーネントがあって、こんなにねしっかりとしたこの王様駒のデカさもあって、
まあ、確かにこのコンポーネントの数とかを見れば、まあ、納得の値段ではありますけど、
ね、うん、値段ですし、まあ私もね、ちょっとね、まあ狂ってきてる感もあるんですけど、7500円でこれはね、はい、 意外と安い方だと思います。うん、まあ実際円安のね問題もあって、うん、最近もう軒並み上がってるんですよ。まあもう8000円超えがもうザラだって、枯山水でさえ国産でさえね8000円するわけですから、で、ね、考えたらこれはもう一生遊べるとして7500円も激安、
うん、
でまあ日本語版が出ればねさらに値段もね安定して安くなるかもしれない
です
から、
うん、
まあ、
そうですよね。スーパーホイコのソフトとかもね9000円とかで出してますもんね。
そうでしたね、
はい、本当にね
難しいですね。
クロノトリガーを買うのにね、1万円を超えるってね。
そうですね、ありましたね。
今だと600円でプレイステーションでダウンロードできちゃうから、
そうできます
ね、うん、まあ、そんな時代に7500円のディスターファー、はい、ぜひぜひ。そして今後もねおそらくまあねいろんな店舗さんがね入荷してくれると思うんで、うん、もう見かけたら絶対買ってください。
はい、
もみさん怒っちゃうよ。
ここまで本当にもみさんが押してるのは、
はい、
まあ、なかなか最近なかった。
そうです
よ。みんな押してるんですけど、うん、熱のこもり方は
半端ないですよね。
そうです。はい、というわけで、まあ、はい、もう、ね、熱冷めやらぬところで、
はい、
次のホラーの話いきますんで、
そうですね。
はい、
ね、
では、一回休憩しましょう。
はい。
はい。
3、